大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、1週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく。大岩健一です。4月も残すところあと1週間ほどですけどもね、長野の市街地の桜もあっという間に散ってしまって、桜の次は私たちの出番と言わんばかりに、もうあちこちで花水木が薄いピンクやらちょっと乳白色のもありましてね、開き始めています。とはいえまだ朝は空気が冷たい日もあったりして、薄手のジャケットを羽織ったりすることもあるんですけども、ただ日中暑くなると思うと脱いで持ち歩くのも面倒ですしね。私の場合どこかへ置き忘れてきたらどうしようなんていう心配もありますけどね。御開帳をやっていますから、善光寺の表参道中央通りを歩いている人の数も少し増えたようですけども、晴れた日にかなり厚着の人もいれば、もう T シャツ1枚の若い人もいまして、この時期は着るものにほんと苦労しますよね。そういえば特に、そう、私と同じ中高年の男性の皆さん、今どんなところで服を買っていらっしゃいますか？私が学生時代だった70年代頃から、そうですね、20世紀のうちは街中にメンズファッションの専門店って結構あったんですけども、そうやって気にしてみると今はレディースの専門店はあってもメンズオンリーっていうお店激減してますよね。ですから私はこのところホニャララビーンとかホニャララエンドとかね、通販で服を買うことが多くなったんですけども、先週初めて服と一緒にベルトをネットで注文したんですけどもね、これが届いたベルトにかなり傷がついていましてね、よくまあこんなのが検品を通って送ってくるもんだと憤慨しながら交換のために電話したりしてね。通販で物を買うとそういうミスやトラブルがあった時はちょっと手続きめんどくさいですよね。それからカタログなんかを見ていて、靴下を買おうとページをめくっていたんですけども、いろんな色やデザインのものがある中でレディース用は7色とか8色とかカラフルなものが多いのに、男性用となるとグレーと紺と黒、そんな地味な靴下しかなくてね、がっかりすることが多いです。私の好みとしては普段履きでもえんじとかね、ちょっと渋めの黄色とかグリーン系なんかが多いんですけども、そういう色はまず男性用にはないですよね。まあ世の中ジェンダーがどうのと気にする声が大きくなっているというのに、どんなもんでしょうね。男だってカラフルな色のものが欲しいっていう人結構多いと思うんですけどね。そうそう、小学生のランドセルだって男子は黒女子は赤って時代はもう終わってるじゃないですか。ぜひ靴下業界の方、そういう固定観念は改めて欲しいもんです。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目。さっきの話じゃありませんが、桜が終わってもまだ信州は花盛りの季節を迎えますよね。そこで1990年大阪で花万博が開かれた時のテーマ曲、アルフィーのフラワーレボリューション。今週の1曲目、アルフィーのフラワーレボリューションでした。
蔵出しコレクション。
そういえば先月このコーナーで、ちょうど今から40年前、1982年の3月に小泉今日子さんがデビューしたっていう話題を紹介した時にですね、そのデビュー曲私の16歳っていう曲は、その3年前79年に別のアイドル歌手森まどかという女の子が出した曲のリメイクだったんですよということで、その元歌のねえねえねえという曲をかけたんですけどね、覚えていらっしゃいますでしょうか。まあそんな形で70年代の終わり頃から80年代にかけては、あまり知名度がない歌手が出してヒットしなかった曲をちょっとアレンジを変えて別の人がヒットさせたっていう例がいくつかあるんですよね。今週取り上げるのはあの高田瑞枝さんのデビューヒットガラス坂。実は結構有名な人がアルバムって言いますか、当時は LP って言ってましたけどね、アルバムのタイトル曲でありながらシングルレコードにならなかった。タイトルは同じガラス坂なんですけども、高田瑞枝さんがそのガラス坂でデビューしたのが1977年、昭和52年の3月で、当時16歳だったんですけども、その1ヶ月前にあの木の内みどりさんが出した LP レコードガラス坂のタイトルソングだったんです。作曲しているのは宇崎竜童さん。
どんな事情があったのかちょっと詳しいことは調べられなかったんですけども、なぜかシングルレコードとしては発売されなくて、1ヶ月後に高田瑞江さんのデビュー曲としてヒットしまして、世の中に知られることになりました。レコードセールスは31万枚。まあこれは私の勝手な想像ですけどね。例えばスタッフの会議なんかで、曲としてはいいんだけど、もう木の内みどりも20歳になるし、ちょっと少女趣味的な曲じゃないかとかね、いろいろ意見が出て、ただせっかく出来のいい曲をこのまんま埋もれさせてしまうのはもったいないから、今度出る新人の高田瑞江のデビュー曲にしてみたらどうだ、なんてことだったんじゃないかと想像したんですけども、多分事実もそんな感じだったんじゃないかと思うんですけどね。そういえば木の内みどりさんはこの番組の最後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3では、調べたら2年前、2020年の5月30日に6巡目の木で取り上げているんですけども、かけた3曲はデビュー曲の明日悪魔になあれと、テレビドラマ刑事犬カールの主題歌走れ風のように、そして木の内みどりさんのシングルとしては8万6000枚と一番売れた横浜イレブン、この3曲だったんですけどね。では高田瑞江さんのデビュー曲の元歌、木の内みどりさんのガラス坂。こうして聞いてみるとやっぱりイントロからして高田瑞江さんの曲のようなインパクトもないですしね、全体に悲しいイメージでしょ。まあ言い方は悪いですけども、 LP の中の一曲という程度の完成度かな、なんて気がしてしまいますけどね。今週の蔵出しは高田瑞江さんのデビュー曲ガラス坂の元歌、木の内みどりさんがその少し前に出した LP の中の曲ガラス坂でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、阿部寛主演、父親と息子の絆を描いた重松清さんのベストセラー小説の初めての映画化、トンビです。この小説はこれまでテレビドラマには2回なっていましてね、 NHK 版は主人公の安を堤真一が、 TBS 版の方は内野聖陽が演じていたんですけども、成長して大人になった息子のアキラとの年の差を考えますと、今回の阿部寛版が一番ハマっているんじゃないかと思いましたね。そしてもう一つ、これまでドラマでは描かれなかった時代、そう令和のシーンが出てくるところにはね、ちょっと驚きました。物語の始まりは1962年昭和37年、前回の東京オリンピックの2年前ですね。瀬戸内海に面した小さな町で、貨物列車から重い荷物を運び出したり、それをオート三輪に積み替えて配達する運送会社で働いていた、体が資本の肉体労働を誇りに思っている男安。ただ元気がいいのはいいんですけども、酒好きで喧嘩っ早い。それでも同僚や後輩からは慕われていました。しかし自分の気持ちをうまく表現できないという不器用さで、妻の美佐子が妊娠したことの喜びも素直に口にできません。無事に生まれた息子アキラと3人の生活は貧しいながらも幸せな日々でしたが、アキラが幼稚園に上がろうかという頃、妻の美佐子を不慮の事故で亡くしてしまいます。悲しみに沈む安でしたが、生まれ育った町で人情に厚い人たちに助けられたり叱られたり、時にはおせっかいなほどの世話を焼いてもらったりして、幼馴染からはアキラはみんなが育てたんだ、それを忘れるなよと激励されます。そして北村匠海扮するアキラが高校3年生になって、東京の大学を受験して合格するんですね。ふるさとの町を離れる決意をしたアキラを見て、ヤスは心の中では大学に進むアキラを祝福しつつ、男で一つで育てた息子との別れは本当は辛い。そこで口から出た言葉が、一人前になるまでこの町には絶対帰ってくるんじゃねえ、でした。周りからはこれで安もようやく子離れができると言われるんですけども、さて離れて生活するようになった2人にどんな出来事が待っているんでしょうか、というようなストーリーなんですけども、昭和30年代から令和に至るまでの物語ですからね。さっき言ったようなオート三輪からバブルの頃まで人気があった車スカイラインとかね、時代時代の流行のものが出てくるのを見ててとっても楽しかったですね。そうそう、70年代の広島のヒバゴンの騒動のニュースとか、80年代のアキラが着ているのは DC ブランドのブカブカのジャケットとか、懐かしかったですね。妻の美佐子には麻生久美子、幼馴染や先輩には安田顕、宇梶隆、 世話焼きの飲み屋のおかみに薬師丸ひろ子、その他大島優子、庵、浜田岳、マロ赤字などなど脇を固める人たちも多彩な顔ぶれです。それに阿部寛さんの力のこもった熱演がどこか寂しそう、その辺にほろりと来てしまいました。今週ご紹介した新作映画は重松清さんのベストセラー小説の初めての映画化、阿部寛主演のトンビでした。さあ続いては長野グランドシナマズからのインフォメーションです。午前10時の映画祭の新しいシリーズ、午前10時の映画祭12がスタートしていますよ。詳しいスケジュールやラインナップについてはグラシネのホームページからリンクしている午前10時の映画祭12の公式サイトや劇場に置いてあるチラシでご確認くださいね。今回も午前10時の映画祭スタンプラリーを行います。5作品ご鑑賞ごとにちょっとしたプレゼント、また29作品パーフェクト賞の方には特別なプレゼントもご用意しています。詳しくはスタッフにお尋ねくださいね。そして引き続き劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
ちょうど1ヶ月ほど前、3月の春休み中に一押しシアター新作紹介のコーナーでアメリカの人気アニメ映画、動物たちのキャラクターが歌を歌うシングの続編ネクストステージを取り上げましたけども、まだ上映中なんですけどね。映画が始まってすぐ最初に盛り上がるところで使われていた曲が懐かしのあのプリンスのヒット曲レッツゴークレイジーだったんですよね。それからしばらく調べてみたり考えてみたりしてようやく思い出したのが、かつて1980年代の半ばマイケル・ジャクソンに追いつけ追い越せとばかりに人気が急上昇しましたプリンス。そういえば彼が主演した映画があったな、それにレッツゴークレイジーが使われていたよなぁと、そんな記憶を頭の隅っこから引っ張り出しました。プリンス本名のフルネームはプリンス・ロジャーズ・ネルソンと言いまして、1958年生まれですから生きていれば私と同じで今年64歳になっているはずなんですけどもね、今から6年前になりますね。2016年に57歳で亡くなっています。インフルエンザで体調を崩していたのに生まれ故郷のミネソタ州ミネアポリスで行われるライブに出演を強行して鎮痛剤を過剰に投与したことにある急性の中毒死だったんだそうですけどもね、マイケル・ジャクソンに続いてプリンスも若くして急死してしまったんで世界中の音楽ファンにとっては衝撃でした。プリンスの私のイメージといえば80年代の半ばに彗星のごとく現れたカリスマ的ロッカーという感じなんですけどね。日本でのデビュー曲は今 BGM で流れているビートに抱かれて、オリジナルのタイトルは When Doves Cry、 鳩たちが涙を流すとき、直訳すればそうなるんですけども、この曲が84年に出て日本で初めてのヒット曲になっています。その曲も入ったアルバムパープルレインが彼を主役にした映画プリンスパープルレインのサウンドトラックアルバムで、なんとアメリカでは発売の1週目だけで100万枚突破のミリオンセラーを記録するほどの大ヒットでした。ジュニアハイスクールといえば日本なら中学生の頃ですね。バンド活動を始めていたそうで1978年にデビューしているんですけども、爆発的に売れるまでほぼ6年の間ローリングストーンズのライブの前座を務めてステージにビール瓶を投げつけられたなんていうエピソードもあるんだそうです。その映画は彼の生い立ちから両親の離婚、ミネアポリスでは人気バンドになっていたもののしばらくはそんな不遇の時代もあったというブレイク直前までを描いた自伝的な映画だったんです。レッツゴークレイジーはもちろんアルバムからシングルカットされてチャートの1位になっているんですけども、いやそれにしてもそれから40年近く経って新しく作られたアニメ映画の中でも使われるほどですからね。アメリカの人たちにとっては音楽の歴史の中で忘れられない曲の一つなんでしょうね。ではプリンスのレッツゴークレイジー。この年度のアカデミー賞で歌曲編曲賞を獲得していまして、グラミー賞の方は最優秀映画賞に輝いています。 今週のタイムスリップムービーヒッツは、日本での公開は1985年、プリンスパープルレインからレッツゴークレイジーでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますよ。まずは長野市のハールカブリーという書き出しの日本いちごの山さんです。高齢の母は杖をついても不安らしく、外を歩くときは私と手をつないでいます。そんなわけで近所の美容院にも付き合うことになりました。時は土曜日の11時近く、平成も令和も関係ないコテコテの昭和感漂う店内に聞こえてきたのは大岩さんの声。鏡の前にトランジスタラジオがありました。 ありがとうございます。どこのお店か分かりませんけども、いちごの山さん、こんな話メッセージで出したら読まれたわよなんて伝えといてくださいね。いつもうちで聞くときとはまた違っていいもんだわ。大岩さんのおしゃべりに美容師さんのハサミも軽やか。母はちょっと切るだけのつもりが思いもよらない短さになって、失恋したか90歳の出来上がりでした。調子を揃えてクリッククリッククリックじゃありませんけども、ハサミの音も軽やかに、美容師さんも軽やかにハサミを入れていたら、思ったよりも短くなっちゃったのかもってとこですかね。子どもたちのコロナの感染が深刻です。4月新しい学年がスタートしたけれど、今年もコロナに振り回されるんでしょうかね。大岩さんも気をつけてくださいねと。そうなんですよ、4月に入ってからね、長野市が200人だったら松本は100人、高値安定、ちっともありがたくない安定ですけども続いてますもんね。このまんま第6波が終わらないうちからまたギューンと第7波になっちゃうんでしょうかね。暑い季節になっていくんで、マスクはなるべくしたくないんだけどな。もう本当に飽きてますよ。皆さんもそうでしょうけどね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。我が家の周りの桜はだいぶ散ってしまいました。それでも千曲川を渡って20分ほど小布施のあたりまで行くと、桜は散り始めたかなぐらいで、まだまだ綺麗でした。ってことは実際に行ったんですね。さらにもう30分いい山まで足を伸ばせばだいぶ遠くまで行きましたね。もう少しで満開という一番綺麗な状態でしたね。長野の満開の桜、あっという間に終わっちゃいましたんでね、今年はまだ楽しめてないという方は、千曲川を下って北上していけばいいんですね。うちの周りでも花水木が咲き始めて、まだまだ信州の春が楽しめそうです。いつもこの時期思うんですけども、まだね、花水木は桜の後になりますからいいんですけども、桜と同じ時期に咲く木蓮とか拳とかね、あんまり話題にされたり注目されなかったりして、ちょっとかわいそうだなと思うんですけどね。あと私がこの時期好きなのは、戸隠のあたりで見た記憶があるんですけどね、ゴールデンウィーク前のカタクリ、一面に咲いててね、私それ以来カタクリが好きになりましたもん。そして今週の、お、はい、来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は荻野目洋子さん、荻野目ちゃんですけどもね、ダンシングヒーロー。当時カラオケに行くと必ず誰かが、それも男性がグループでよく歌っていた思い出があります。まあある意味、男が団体でまともに CCB を歌ってもそんなに面白くないから、まあ、マイクは1本か2本でね、周りであの荻野目ちゃんダンスをするっていうのが受けるのではないかと考えた人たちが多かったんでしょうね、きっとね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、ぜひメッセージやリクエストを送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、どうぞ遠慮なく送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからちょっと前にいただいていたリクエスト、 最近コマーシャルで流れている大滝詠一さんのフォータイムズファンをお願いしますと。はいはい、私も見ましたよ。中ハイというかサワーというかね、ライトな缶入りアルコールって言ったらいいでしょうか。松たか子さんと吉岡秀隆くんが夫婦なんだけど喧嘩しちゃって仲直りをするのにこれを飲もうっていう、そんな CM でしたね。では大滝詠一さん、フォータイムズファン。1981年の大ヒットアルバム A Long Vacation に入っています。大滝詠一さんのフォータイムズファンでした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は10巡目のOです。これまでOは太田裕美、岡田奈々、大貫妙子、尾崎豊、オフコースに小倉圭、大橋純子、岡崎由紀、そして前回9巡目は尾崎亜美とやってきたんですけども、今回は1980年代の半ばに活躍した荻野目ちゃん、荻野目陽子さんです。そういえば5年ほど前でしたっけ、2017年の秋に彼女の一番のヒット曲ダンシングヒーローで高校ダンス選手権に優勝した大阪の富岡高校のダンス部の動画が YouTube で大ブレイクしましてね、ほぼ30年ぶりに注目を浴びたっていうのも記憶に新しいところですよね。その荻野目陽子さん、1968年昭和43年の12月10日、千葉県の柏市生まれで今53歳。3人の女の子のお母さんだそうですが、一番上の子はもう今年20歳なんだそうですよ。4つ年上の姉の恵子さんが劇団ひまわりのオーディションを受けるのに一緒について行って、なんと2人とも合格するんですけどもね。陽子さんはまだ8歳だったんで、すぐに芸能活動はせずにお父さんと共にしばらく民謡を習っていたんだそうですけども、それがあのボーカルのベースにあるんでしょうかね。子役として活躍を始めた恵子さんに影響されたこともあって、78年小学校4年生の時にテレビ東京のちびっこモノマネベスト10という番組に出たところをスカウトされて、小学生3人のミルクというグループのメンバーとして79年にデビューするんですけども、これはほとんど売れませんでした。レコード2枚だけを出して解散しています。その後今度は83年中学2年の時に映画のオーディションを受けたのをきっかけに、フジテレビのアニメ足立満さん原作のみゆきのヒロイン役の声に抜擢された後、翌84年にソロの歌手として再デビューします。いろいろ考えたんですけども、荻野目陽子さんの1曲目はそれをかけましょうかね。レコードは7万枚ほどは売れていますから、そこそこといったところですけども、私も覚えていなかったんです、この曲。荻野目陽子さんのデビュー曲、未来航海セーリング。荻野目陽子さんの1曲目はデビュー曲の未来航海セーリングでした。声を聞いても随分幼いですよね。この年デビューのライバルは菊池桃子、岡田由紀子、吉川浩二、それにわらべからソロでデビューした倉沢渥美と結構な激戦だったんですね。新人賞はどれも獲得できませんでした。それから1年半の間にシングルレコードは5枚出しているんですけども、どれも5万枚6万枚というクラスでビッグヒットはありませんでした。そして運命の85年、折からのユーロビートブームに乗って出したイギリスの歌手アンジー・ゴールドが歌った Eat You Up に日本語の詞をつけた曲が大ヒットになりました。もうこのイントロでおなじみですね。荻野目陽子さんの2曲目はレコードセールス32万枚、一緒に踊ってくださっても結構ですよ、ダンシングヒーロー。オリコンのチャートでは初めてベスト10に入って最高位は5位。あの独特のダンスも目に浮かんできますね。荻野目陽子さんの2曲目はダンシングヒーローでした。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3、今週は荻野目陽子さんの3曲をお送りしています。さっきのダンシングヒーローを起爆剤にして、その後出したフラミンゴインパラダイス、ダンスビートは夜明けまでなんていうところは15万枚前後のヒット、次の六本木純情派は26万枚とトップアイドルの座をキープし続けます。その後同じ路線で出した湾岸太陽族も16万枚を記録していますが、その後はちょっとアダルトな雰囲気の曲にシフトチェンジしています。一昨年に亡くなった作曲家堤恭平さんが生前自ら選んだ自分の作品ベスト40というアルバムが2018年に出ているんですけども、 その中に荻野目ちゃんの曲として唯一入っているのがこれでした。レコードセールスは16万枚だったんですけども、初めてオリコンのチャートの1位になっています。荻野目洋子さんの3曲目はさよならの果実たち。それまでのユーロビート系のダンスナンバーのイメージを変えようと堤恭平さんも考えたんでしょうね。荻野目洋子さん最後の曲はさよならの果実たちでした。そういえば調べたらもう12年も前になるんですけども、2010年に資生堂のコマーシャルの企画で斉藤和義さんの歌ずっと好きだったんだぜに乗せて、河合園子、伊藤司、石川秀美とともに荻野目ちゃんが登場したのも面白かったですよね。年を取るとテレビに露出するのを嫌う人が多い中で、スパッと出てくるところがなんかいい心意気です。ということで来週はカです。カはこれまでカイバンド、カリウド、河合直子に柏原芳恵、海援隊、釜谷津博士、ガロ、川島英吾ときて、前回は加山雄三さんだったんですけどもね。かも残り少なくなってきたんですけども、フォーク系がいくつかあるかな。加藤時子さん、そしてまだ伊勢正蔵さん、大久保和久さんの風をやってなかったですよね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、来週のかは風の3曲をお送りしますんで、メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になりました。まずは長野市の高田人さんのメッセージです。今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は荻野目洋子さんですが、一番有名であろうダンシングヒーロー、35年くらい前でしょうか、若い頃の思い出があります。1985年の曲ですから37年前ですね。正確に言うと大岩さんならお分かりいただけると思いますが、その頃はいろんなお店でレジのカウンターなどにミュージックカセットをアクリルケースに入れて売っていました。はいはい、覚えてますよ。今でもたまにあのワゴンに CD が並べてあってね、別売りしてるのは目にしたりしますけども、あの当時はカセットでしたね。ある日荻野目洋子さんのカセットが入っていたので、特にファンだったわけでもなかったのに衝動買いをしました。ほう、船橋市から隣の市川市まで通勤に使っていた車のカセットデッキで主に聴いていたんですが、ある朝ダンシングヒーローがかかった時に気分が高揚したのか、普段よりちょっとアクセルを踏んでしまって、川沿いの S 字カーブの連続する道だったんですけども、完全にスピードオーバーでリアのタイヤが滑ってしまい、そのままガードレールの支柱にフロントから突っ込んでしまいました。車から降りて確認したら、ガードレールの切れ目になる最後の支柱であと1メートルずれていたら川に落ちていたところでした。うわぁ、想像するだけで背筋がゾゾッとしますよ。本当にずっと忘れていたんですけども、このところまたこの曲を聴くことが多くなって、あ、さっき話したね、大阪府立富岡高校ダンス部、あれ以来ですね。その度にあの日の情景が苦しく思い出されます。やっぱり人間の記憶ってそういうもんなんでしょうね。今回この曲がかかるならまた思い出すことでしょう。 PS 追伸ですね。その時バックミラーに当ててできた額の傷がちょうど髪の生え際だったんですけども、いつの間にやら生え際からは離れていることも悲しく伝えておきます。そうですか。私の使っている育毛剤そんなに高くないし、結構効果があるみたいなんで、まあこれは個人の感想ですけども、よろしければご紹介しますよ。そして最後はさっき大滝栄一さんの曲のリクエストにお答えした長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。長野マラソン今更ですが初めて見ました。そう、つい近所でやってるとね、いつでも見られるわと思ってずっと見てないとか、そういうことってありますよね。同級生3人が出場するんで、急遽応援の旗らしきものをちょちょいのちょいと作ってみたものの、朝方ボランティアの方にこんなんですけどかざして大丈夫ですかねと聞いてみましたら、あ、 OK ですよと言われましたんで、選手からよく見える位置をキープして待っていました。その間10分ぐらいかな、先頭集団が見えてきました。そしたら私のいる逆側を走っているではないですか。慌ててその旗を持って選手が走る方へ追っかけていってね、ボランティアの人に確認するぐらいこまめなことはやっているんだけど、どっちからどっちへ走るのか確認を忘れたわけですね。にゃんさんらしいといえばらしいと個人的な感想ですけども、3人の同級生も発見して頑張れとお見送り、あ、応援の旗を作った甲斐がありましたね。 その後ケーブルテレビで放送していたフィニッシュシーンで生放送を見たら3人とも無事ゴールしましたよ。よかったですね。後で感想を聞いたら、疲れた、来年も走るよ、6月のバイクのレースに出るから練習だと言っていました。一人を除いて気合入ってますね。こういう人たちはやっぱりエンドルフィンが満ち満ちているんでしょうね。私の重い腰はいつ上がるでしょうか。スポーツをやった充実感を感じるエンドルフィンがない方はいつまで経っても腰は重いままだと思うんですけども、私も長距離は嫌なんで同感ですね。うわ、なんていう終わり方なんだろう。今週お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。